120歳だよ
柴崎東大。
この番組は今年12月15日に点灯120周年を迎えるいわきのシンボル塩屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、120周年関連イベントなどのほか、海に関するさまざまな情報を紹介します。今週も始まりました、120歳だよ塩屋崎灯台。ナビゲーターの立原めぐみです。そして
こんばんは、福島海上保安部の渡辺です。
こんばんは、塩屋崎灯台点灯120周年事務局の坂本です。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
塩屋崎灯台のあれこれ、このコーナーでは塩屋崎灯台に関するさまざまな話題を紹介します。今回は塩屋崎灯台建設に関わった人物についてです。渡辺さんお願いします。
はい、さてですね、あの塩屋崎灯台を作った人物ということで、まあ、その話に入っていきたいと思ってるんですけれども、
はい、
その前にですね、あの日本に西洋式の灯台が作られるようになったきっかけということにちょっと触れて、それからあの始めていきたいと思うんですね。
はい、お願いします。
で、立原さん、坂本さん、鎖国はあの歴史に出てきたんですけども、鎖国はご存知です？
よく知ってます。
この間までうちでしてました
鎖国をしてたんですか？はいはい、じゃ あの鎖国の話からっていうことになるんですけども、
はい、
あのこの西洋式の灯台の建設というものが始まりましたのは江戸幕府によりまして、長く続いた鎖国がですね、1854年、まあ、嘉永4年ということで、まあ、その年にあの日米和親条約というのを結んだことによりまして鎖国が終わるんですよね、
うん、
はい、でこの鎖国が終わるこの条約によりまして、静岡県の下田と北海道の函館の2つの港が開港することになるんです、
はい、
で続きまして1858年になりますと日米修好通商条約というちょっと長い条約なんですけども、こういうものが結ばれまして、まあ、これによりまして今度横浜、長崎、新潟、神戸という港がそれぞれ開港していきます。でその港があの開港することによりまして外国船がですね多数日本にやってくるようになりました、
うん、なんかそんなのを勉強した記憶が蘇ってきました、
うん、大丈夫ですか？なんとなく思い出していただければと思うんですけれども、はい、でまあ、ここまではですねうまくあのことが運びましてあの港がどんどん開かれていくとかですねあのうまくいったようになってるんですけれども、ところがですね国内にはやっぱりあの外国人が来るってどういうことということで、まあ、強い反発がありまして、1863年長州藩ですね、あの山口県の方ですけども、でそこで関門海峡を通行していましたフランス、オランダ、アメリカの船を長州藩が攻撃してしまうんです。でこれを事件の名前でなんかこう思い出しませんか？
坂本さんどうぞ。
あのフグ事件とか。
あ、なんか惜しいですね。
惜しいですね、はい、
あの場所が下関なので下関事件と言われています。
惜しかった
ですね。惜しいですよ本当に、はいでまあ、あのこの事件がありまして、まあ、あの攻撃されたあのイギリスなどの国がですねあの連合艦隊をあの組織しまして今度下関を攻撃し始めるんですね、
うん、
はい、でこれによりまして長州藩が屈服させられてしまいます。
まあ、当然ね撃たれたら撃ち返すということになってしまいますもんね、
うん、まあ、そんな感じだったんですね、
うん、
でこれではまずいということでこの事態を収束させるためにですねあの1866年、江戸幕府がですねあの各国と江戸条約というものを結ぶんですけれども、この条約によりまして日本の中にですね8カ所に、灯台を作ることがあの盛り込まれてしまったというのがあの日本に西洋式灯台ができるきっかけとなっています。
なるほど、そんなきっかけだったんですね、
はい、そしてこの8カ所ということだったんですが、当時ですねイギリスやフランスというのはですねあの香港と上海それからそこと横浜を結ぶ間にですね定期航路というものを開設していたんですよ。でこの定期航路を走る船がですね安全に走るためにあの日本のこの大事なところにですねあの、まあ、彼らにとって大事なところにあの灯台を作りたいというふうに考えたんですね。でその場所といいますのはあの鹿児島県の佐多岬、長崎県の硫黄島、 和歌山県の潮岬と柏の崎ですね、それから静岡県伊豆半島の先端に小さな島があるんですけども、そこの三小本島といっているところですね。そして、横浜の方にこう近づいてきたところの東京湾の入り口にあたるんですけれども、神奈川県の観音崎と剣崎、それから千葉県側の房総半島の野島崎のですね、この8カ所だったということになっています。
なるほど、本当にその定期航路に近いところにできたということですね。
そうですね。で、まあ、今でもですね、時代は流れてるんですけれども、先ほどの8カ所という箇所にはですね、この立派な灯台が今でも現存しているということです。
はい、ということで今週は潮屋崎灯台建設に関わった人物についての前に灯台建設のきっかけを教えていただきました。海の豆知識、このコーナーでは普段はあまり聞き慣れない海に関するちょっとした知識を紹介します。渡辺さん、今回豆知識何を教えていただけますか？
はい、今回はですね、海面の満ち引きの話ということで、海面が上がったり下がったりというお話をしたいと思います。
はい、
立原さん、坂本さん、海面がですね、上下動してるって日頃から意識ありますか？
満潮干潮時間なんかを見ると、あ、これかなって思うんですが、
なんか僕は今日は磯出てるなと思って、とことこ薄い磯の海岸を歩いたりしますけど、
まあ、そうですね、常に海のそばに生活しているですとか、船を港につないでいる人であれば、まあ、当然意識に当然あるんですけれども、まあ、そうでないとなかなかそれはないと思うんですよね。
そうですね。
まあ、しかし海はですね、ひとときも休むことなく絶えず海面の高さを変えているんです。で、その周期というのが1日2回ありまして、高くなったり低くなったりを繰り返しています。まあ、釈迦に説法的になるんですけれども、最も海面が高くなった時を満潮、その逆で最も低くなった時を干潮と呼んでいます。そして、満潮から満潮ですね、干潮から干潮までのそれぞれの時間間隔なんですけども、まあ、大体平均して12時間25分と言われています。で、この時間というのが毎日約50分ずつずれていくんですね。まあ、そんな仕組みになっています。そしてこれはどうしてかっていうと、月や太陽など天体の運動と密接に関係しています。
はい、今度見ますね、星空観望会8月10日
そうですね、はい、はい、
なるほど、そうですよね。まあ、その時もちょっと思い出していただければと思うんですけれども、で、満潮と干潮の差というのは地球の場所場所で違ってまして、まあ、外国ではですね、13メートルぐらいの差があったり、すごいんですよ。はい、で、まあ、国内ですごく差があるなと言われているのがですね、有明海、九州の方ですけども、その奥の方に行きますと6メーターぐらいですね、上下動の差があると言われています。で、海の看板のこの情報なんですけれども、詳しくお知りになりたい方はですね、気象庁のホームページなど、まあ、いろいろなホームページが出されてまして、自分で一番使いやすいものをですね、選んでいただければと思います。はい、で、私たち海上保安庁でもですね、年間の看板をカレンダーのようにしました潮汐表というものを出しておりますので、まあ、こちらもご覧いただきたいと思います。
今日は海面の満ち引きのお話を伺いました。最後にお知らせです。坂本さん、お願いします。
はい、潮屋崎灯台点灯120周年実行委員会ではさまざまなイベントを予定しております。8月10日は豊間の灯台星空観望会を予定しています。こちら今募集中ですので、ぜひ応募お願いします。
はい、どちらを見たらいいですか？
はい、Facebook の方を見ていただいて、そこで募集要項とか出てますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。この番組ではいわきのシンボル潮屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、潮屋崎灯台点灯120周年関連イベントのほか、海に関するさまざまな情報を紹介していきます。次回は今回に引き続き潮屋崎灯台建設に関わった人物についてです。それではまた来週。
ありがとうございます。